お疲れ様でした。
こんちゃん、
はい、
俺はね、本当怒ってるから。
え、どうしたんですか。
激しく怒ってるよ。
俺？
いやいや、あのこんちゃんじゃないんだ。あの火曜日のね、
はい、
神宮で行われた、
はい、
ヤクルト阪神戦。
ああ、はい、例のあれ、
あのね、
サイン盗み、
あのね、俺見てたんだよ。現場じゃないけど、はい、あのテレビで見てました。二塁ランナー近本、
近本、
あ、はっきりやってます。
これでしょ。
やってます。
来るとかミットが寄ったとか寄らないとか、
うん、あのね、最近インコース攻めでね、苦しんでる、あの佐藤君、
はい、
それにね、あの俺が二塁に出たらサイン出すって、あの絶対密約がありました。
やってますね。
はい。でね、これもキャッチャーも気づいてました。
はい、
ヤクルトのね、
中村選手、
うん、あのね、なんかちょっと抗議しようかなみたいな感じで、お前なんだって感じで、ちょっとでも言わなかったんだよ、はい、そしたらね、はい、三塁のね、村上くんが、
はい、
うちの兄貴が、
はい、
あの三塁ベンチに、阪神ベンチにつかつかっと歩み寄って、
はいはい、
でね、抗議の姿勢です。そしたらね、ヤクルトベンチからね、怒号が飛びましたね。あ、ヤクルトベンチじゃなくて、あの阪神ベンチから、
はい、
選手はね、みんなそっぽ向いてんだよ、うん、村上が来たから、うん、やべえと思って、うん、でもね、コーチとね、あの矢野のバカがね、
やったんだ、
あの村上に対してね、アホバカ、アホ、
あ、ね、関西弁で、
関西弁で罵声を浴びせました。
やっちゃダメでしょ。
あのね俺さ、あの小学校1年生の時に、
はい、
根室の本町の町内少年野球に入りましたね、
はい、
まあ今でいうリトルリーグですね、
はいはい、
まあ、あの町内野球なんだけどさ、
はい、
あのそこのね、 A と A チームと B チームでね、
はい、
あの才能のねえのが B チームに回されるんだけど、
はい、
俺はもう B チームの末席ですよ
、はい、
ね、そこで、でもね、そこで教えられたことっていうのはね、
はい、
まずバッターボックスに入ったら、あのバット構えたらキャッチャーの方見ちゃダメね。
あ、はいはい、
キャッチャーがこうどこにミット構えてるかとか、そういうのはね、あの見ちゃダメって。俺だからね、長らくね、それね、ルール違反だと思ってたんだよ、はい、だけど野球のルールブック見たら、そ、あの見ちゃいけないとは書いてないんだけど、
はい、
でもこれは紳士協定だよな、
はい、
やっぱさ、あの人のサイン盗むっていうのはさ、これは良くないことですから。
そうですね。
だから俺は今の、今まであのバッターボックスに入ったらキャッチャーの方は絶対見ない、だ見てるやつなんか一人もいねえじゃん、プロ野球だって、うん、ね。でさ、あの俺その小学校1年生に野球始め時に野球始めて、
はい、
あの根室であの日テレしかあの野球中継さない時代に、
はい、
まだねカメラがバックネット裏から映す、
そうですね、
これですよ、
はい、
その時からね私野球見てますから、7歳から見始めて今54歳だから野球歴40何年だ、
50年近く
半世紀近く私野球見てますけどね、二塁ランナーがあんな、あのね、変な動きしたことなんかね、見たことないんだ。ね、はい、何のためにお前近本あれやったんだっていうことですよ。
う
ん、
そうですね、
で、みんなね、見てね、あれなんかやってるなっていうのは分かったはずなんだ。
見てるはずですよ。お客様分かってる。
だから村上がね、よくね、サード守っててね、気づいたよな。ちゃんとね、あの、ランナーも、あの人はね、見てね、細かい神経使える。
そういうこと
なんですよ。いい選手ですよ。
そういうことなんですよ。そんでね、
一人でね、あの、一人で殴り込みですよ。阪神ベンチにあなたね。
どうせ、これ持って。
そうだよ。ケンさんの網走番外地ですよ。
そうですよ。
萎縮一般の恩義を感じてね、
はい、
あの、敵対するね、組にね、一人でどす一本で殴り込んでいくというね、あの姿とね、村上くんがね、重なっちゃってさ、
はい、
もう完全にね、シンクロしちゃって、
はい、
俺も涙ながらもう、涙もう決壊しそうになってたんだよ、はい、村上行くなら俺も行くぞみたいな感じでね、おすごい雷が来た、
まあ、
でね、怒りが雷がね、空も怒ってんだよあれ、
はい、
絶対阪神なんか優勝させねえぞこの野郎と思ったら負け越しちゃったけどね、いやほんとね、
やっちゃダメよ
あれ。こんちゃんどう思った。 100% 俺やってると思う。
やってますよ絶対。
でね、矢野はね、あのベンチがね、そんなサインなんか出してねえって言ってるけど、でね、そうかもしんないんだよ。ね、まさかね、
2人でやってるだろ、
うん、まさか矢野がね、ベンチがね、総出でね、お前、あの、二塁ランナーになったら、バッターにサイン出せよっていうこと言っちゃったら、もうこれね、永久追放ですから。
うん、
ね、これ、あの、スパイ行為は永久追放だからね。八百長とスパイ行為永久追放なんだよ。
そうですね。
ね、それをね、そんな危険性を犯してまでね、チーム自体がやるかっつったらね、
どう
これはちょっと疑問符がつくけど、でもね、近本がバーなんだ、あれ多分。あの先輩風吹かしてさ、
セ
ントゥーにさ、
俺やってるよ、
ちょっと最近インコースで攻められて苦しいなよ、俺がもしな2塁に出たらよ、
はい、
こうやってやったらよ、こうやっていったらインコース、
はい、右とか、はい、左とかって、
そらあのだけどね、
ダメだよ。
で、うん、それはさ、矢野もおかしいと思ってたはずだぞ、あいつなんて、ね。で、事前にね、チームでミーティングして、そういうことは絶対やっちゃダメだよっていう、まずそれが基本だろ。
監督としてね。
俺、町内野球でそれ習ったんだぞ、小学校1年生の時に。はいはい、ね、それがさ、徹底されてなかったって。確かに矢野はあのイノセントが無実かもしれないけど、はい、でもね、監督不行き届きなんだお前はっていう、
そのための監督ですから、
そういうことですよね、
選手のね、あれをやんなきゃいけない、
そうなの。だから俺はあの試合本当に結論としては、
はい、
もう村上君なら掘られていいというかっこいいんだもんだって、あんた21歳だぜ、まだ大学生だぞ、あの20、
僕まで子供、僕らですよ、子供ですよ、
俺からしたら子供だね、
子供、
それがね、悪いことは悪いっつってね、
相手のベンチに乗り込んでくるわけだから、
もうだって村上君ってかっこいいじゃん、まず何がかっこいいってね、顔がかっこいいの、もうさ、ホモ雑誌サムソンのね、表紙を毎号飾るぐらいのかっこよさなんだよ。あの人も、まあ、白粉一丁で出てきたらね、
かっこいいですよね、
もうかっこよくて震え上がっちゃう私ね。あのさね、バッターボックス入ったらさ、ガッとこうね、ピッチャーの方見て構えがかっこいい、ホームが非常にかっこいいわけ、
21歳には見えないでしょ、あの
風格、うん、あの風格ね、うん、で次あの山ちゃん、
はい、
山田哲人が出てきて、この右バッターで、はい、でさ、このバッティングの直前にバットをピーンとこうやる、
いや、やるのね、
あれはどういうことか分かりますか、俺のチンポも毎晩こうなんだっていうね、野球終わったらねこの角度でもうエレクトして、毎日あの
夜の免許が入る、
毎晩そのお姉ちゃんをひいひい言わせてんだぞっていうね、そのジェスあるんだ、アピールサインなんだ、あれサイン出してんだ、あれ、
まあ、はい、
この山ちゃんが、あの二人のバッターボックスがね、かっこいいの、
打たなくて流れとこないもん、ピッチャーだったら、
本当だよな、
どこ投げても打たれそうだ
けど、だけど阪神に負け越しちゃったんだ、だけどお前矢野監督はあれだぞ、村上にあれアホバカとか言ったら、あれ土下座して謝らなかったら俺許さねえからな、
罰金だ、罰金、
あれさ、サモン委員会、あのね、
あれ審判注意しなかったんですか、
いや審判だから、あの審判どももよ、
ダメ、言
い切らねえんだ、あれ
ダメなんだよ、あれ、
あのね、ピッチャーがねちょっとでも危険球投げたら退場ですよ、ねえ、そのあんな変なことやって、審判さ
二塁いるし何見てんだよと
思う、二塁もあ球審だって、そうだって、こっちのキャッチャーが気づいてるんですから、
何見てんだよお前と、
いやもう絶対今年阪神優勝あのしてもらっちゃ困るね、ああいうことやってんだから、うん、ダメだよ、ほんと
ダメ、
野球にね、せっかく盛り上がってるのにね、水差す行為でさ、
はい、
海の向こうだね、大谷君がね、バスカ打って、すごいよね、本当に、
毎日まで拾って信じていいんだって言われ
るねえ、もう、まだ童貞だから、大谷君は、ね、27歳でね、童貞ですよ、だから魔法使ってんだよ、今、25歳まで童貞だと魔法使えっからね、
あ、そうなんですか、
そうだよ、で、30歳になったら、あれだよ、今度、すごいことなんだよ。あの無重力機関そうしかなくて、そこ止めちゃうんだから、ね、あのね、いいよね、だからね、あの本当にね、変なね、食ったらね、女に捕まんないように気をつけなきゃな、
そうですね、
もうそれだけだよ、ね、怪我とね、
うん、
変な女、
うん、
あの三塁ベンチで25歳のね、あの お姉ちゃんがさ、
外人の、なんか
ね、私とデートしてって、まあ、それ1回ぐらいデートしてやってもいいな、
ファンサービスで、
うん、そうそう、ね、それに。ね、比べてなんだろうな、日本ハムの清宮はな、
どうすんの
清宮ってさ、
どうした
の、あのね、ポンちゃんね、優しいの、ね、あの子 ね、あの子はね、もう何不自由なくね、あの育て、お父さんとお母さんの愛情をね、たっぷり注がれてね、ね、あの優しい子として育ったんだよ、何不自由なくさ、ね、お母さんが3食ご飯作ってくれて、お弁当も作ってくれて、 ね、服も全部洗濯してくれて、ユニフォームもね洗ってもらって、パパからはさバットもねグローブも一番高いもの買ってもらってさ、ね、クラブ活動頑張りなさいっつってね、本当にねいいやつなんだと思うよ。
人がいいのかね、
あのね勝負の世界にだから向いてないんだ逆に。
あ、
うん、だってそういうさクラブ活動としての野球とね、おまんま食うための仕事としての野球と全く違うんだから。
違いますね。
ね、うん、だから誰かブログで書いてあったけどさ、清宮がね、はい、あのボール臭い判定で三振してねベンチに引き下がっていったらね、そのベンチのねナインのチームメイトとね、はい、ニヤニヤ笑いながらね、今やねんけボールですよねなんてやってるって。でもね村上君がねそんなことして三振して帰ったらね、ベンチで無然とした表情でね顔真っ赤にしてね、次の打席こそはってね
打ってやるぞみたいな、
拳握ってくからね、うん、で次の打席でホームラン打っちゃうからね、うん、やっぱりねなんだろう、勝負の世界、勝負師っていうか、うん、ね、そういうね資質がね備わってなかったんだね清宮君はね、うん、だからね技術的なことはもう 何一つ言うことないと思うんだ清宮君は。あとはもうハートの問題だから。なんでね、あのね、いいね、お芝居とか映画見せるべき、うんうん、例えばね、中南米のさ、ブラジルの舞台だったかな、もうずいぶん前 あのゴッド・オブ・シティか、シティ・オブ・ゴッドか、ね、ギャングになってさ、
はいはい、
で生きていくために人も殺さなくちゃいけねえってね、そういうね、環境に生まれちゃった子供たちのね、映画の、すっごくいい映画だったよ。もう10年以上前かな、
はい、
ね、シティ・オブ・ゴッド、そういうね映画見たらね、あ、俺本当に日本に生まれてこんな環境で育てられて、うん、とっても恵まれてんだなって。だからね、ここはちょっとこのギャングのみたいに心を鬼にしてねやんなくちゃいけないんじゃないかとね、それ発奮材料になるかもしれないしね、
はい、
もうねグラウンドの以外でね、技術的なことはもう何一ついいから、あとはまあ守備はちょっと下手だからもうちょっと反復練習しなきゃダメだよ、うん、でなね、そういう点をね、しっかりやってもらいたいと思います、
はい、
ね、で広島はもうとにかく監督変えなきゃダメだから、うくみじゃんのやつは本当に、よ、笹岡、俺
はヘッドもダメ、ヘッド、
俺見ててね、まあヤクルトファンだからこの前の、まあ、おとといのさヤクルト見たんだけど、まあ昨日は2安打完封でさ、まあ、もうそれにしょうがないじゃん、もう2安打、まあ、ピッチャーが良かったらもう打てないと思うさ、手足も、うん、もう手も出せないで、まあ、手足出せないでもうしょうがないんだよ、これな。だけどさ、その前の日のさ野球はさ広島9安打打ってんだ、 ね、うちはね8安打だ、それでも広島負けだ、
負け、
その9安打のうちの2安打はね聖夜のホームラン2本だよ、 ね、
って
それでなんで3点しか取れるんだ
いかに打線がね、
そう
センスのない打線を組んでるかだろ、ね、今年ね何回ありました、ね、相手チームよりヒットの数が多くて負けた試合って、まあ珍しくはないけどさ、
半分ありました、半分ぐらい、
もうそういう試合が目立つよ広島ね、あれね本当にね、
あんだけ駒揃っててなんで勝てるんだろうなと思うの、ね、
戦力不足じゃないんだ
よ、
選手のやる気のなさと変な打順組んだり、とにかくまあ戦う集団として準備不足っていうかね、うんうん、まあね、野球の話するとほらもう止まんなくなっちゃうだろ、
いやそうですね、私も朝までになっちゃう、
朝までになっちゃうもんな、だって、はい、こうちょっとさ、まあ、今コロナだから居酒屋行けねえけどな、二人で居酒屋行ったらずっとこういう話してる
もん、時間やって
るベシャリバだ、ベシャリバの舞台でこんな話しダメじゃない、
そうですよ、もう競馬の話しなきゃいけない、
ほらほら、ね、ただ畑賞当たり、はい、枠連1、2、
はい、おめでとうございます、はい、
プロキオンダメ、
プロキオン、プロキオン、
すいません、これね、全然わかんなかった、何がウエスタールンドだよな、こういうね、いいですか、救済馬だよ、
はい、
救済馬の千馬、
はい、
絶対手出しちゃいけないの
そうですね、
千馬の人気、
はい、
ローレー馬の人気、
はい、
ね、これダブルですから
ダブル
絶対の近畿なんだよ、
あら
手出しちゃいけないね、重ね掛けなの、
はい、
それを5号からね予想してしまうというね、このバカさ加減ね、もうね矢野以下だ、俺は阪神の矢野監督以下です、すいません、いや本当案の定来なかった、どこにもいなかったっていうのはこのことだね、ゴンちゃんね、はい、何下向いてんだよ、あんたが反省すること
だ、いや俺し
だけどね、枠連兄さんな、これね再三の話聞いてればね、これはちょっとね買っとかなくちゃいけないわけなんだよ、すいませんでしたね、本当にね、松山公平だしな、すんでな、
はい、
五稜郭ステークスはこれ、はい、37的中と、
はい、
はい、七夕賞も的中、
はい、
土曜日は阿武隈ステークス、はい、的中、
はい、
マリンステークスも的中、結局小倉土日メイン 2つだけ外れちゃったけど、
はい、
今週は土日メイン6レース中4レース的中したんで、それでどうかご勘弁ください。申し訳ないです、ね、先週ほら全敗だったから、だから調子直したんだよ。
あ、そうなんですか。
だいたい6つ中2つ当てますっていうさ、
はいはい、
まあ、そういう口約束でやってっから、
あ、はい、
あの先週さ6レース中0だったら、今週は6レース中 4つ当てて、はい、あの先週分チャラでお願いしますっていうね、まあそういう帳尻合わせをしてしまったんですけどね。
はい、
はい、ごめんなさい。なぜ、七夕賞が枠連、1、2かというか、まあ、ここをね狙ってたんだよ結局ね、
はい、
先週ね小倉にね彦島特別っていうレースがね
彦島
編成されたんですよ。彦島ね、これ10年ぶりですよ。
あ、そうなんですか。
はい、なんで10年ぶりに彦島は七夕賞の前の週にやるの。これ七夕賞のことだよ ね、はい、このヒントだよね。そのまあ決まり目です、
はい、
ね、それを大事にしてあの七夕賞を、占えばこの枠連 1,2 というのは必須じゃないでしょうかというご提案でした、これはうまくいきましたね、
はい、
あとはね、まあ、もういい、マリンステークスはもうほら織田裕二馬券ですよ。
あ、そうですね、
やっぱね JRA とね織田裕二はねこれもう切っても切れない関係なんですよ。
はい、
もうね、ホモ部だから。
はい、
JRA にあのホモ部っていうのがあるんだよ。
あ、そうなんですか。
今ね、あの中川大志ってあの JRA のイメージキャラクターがさ、
はい、
あの出演している映画で犬部っていうね、
あ、はいはい、
映画あるんですよ。20日から公開されたのかな、先月の、はい、で今まだ公開中だけど、それはね、あの見に行っておく手もあるのかなと思うんだけどさ、
はい、
ね、犬部じゃなくてホモ部だ、織田裕二で、
はい、
ダンツキャッスルに乗ってたのが菱田裕二だもん。織田裕二と全く同じ位置に書くんですよ、これ裕二で。でさ、ダンツキャッスルに対してさ、四枠にいたオメガレインボーの頭文字オですよ、
はい、
ダンツキャッスルのダですよ、
だ
織田です、
織田
で裕二で、
裕二、
織田裕二の枠で46、はい、行って、
はい、
はい、ドーン、
はい、
うん、ねえ、うん、それとね、あの、まあ、ダブルトルグもちょっと、ダブルトルグ失敗したんだよな、K.I. バブル、
はい、
K.I. バブルがマリンステークスとプロギオンにあの登録して、
はい、
ね、これ、回避ね、
あ、はい、
で、マリンステークスはね、回避したんだよ、プロギオンは除外になった。
はい、
だそういう場合は前走でしょ。
あ、そうですね、
前走何でした、アールテゲステークス、
はい、
で枠連55の馬連が9番10番、
はい、
その9番10番がマリンステークスで出たの。
あ、はい、
9と10が1着3着で、
あ、はい、
であれ出たよと思ってね、この決まりがもしかしたらボルキオンでも大事になるのかなと思ったら、
はい、
そこには大きな落とし穴だよな、でもこれ買っちゃいけねえよな、ウエスタールンドって、
あ、
千葉の9歳、しかも人気、千葉の9歳でも買っちゃいけないっていうことじゃないんだよ、
はい、
うん、ね、人気だもんだってね、
人気分かってた。
でね、柴田美咲さんっていうね、
はい、
あの絶対にね、あの忘れちゃいけない、競馬やる場合はね、馬券推理する場合に絶対忘れちゃいけないジョッキーってね何人かいるんだよ、
はい、
ね、岡田先輩、岡田パイセン、はい、柴田美咲さん、はい、柴田美咲さんなんてさ年間に騎乗回数なんてさ50回もねえんだよね、
はい、
それなのにね土曜日ね騎乗停止だよ。うん、そう、五枠急絶景だったんだよな。だから五枠急絶景の人気は買っちゃいけませんよって、東西でプロキオンとね、
はい、
七夕賞クレッシェンドラブとウエスタルンドって人気だったもんな、五枠急絶景な、両方来なかったよな、
はい、
ここダメだよってね、
はい、
身を挺して柴田大地あの美咲さんがね、前日のうちに言ってくれたのをね、
はい、
何を思ったかね、あ、これは来るんだなっていうね、逆の解釈をしてしまったというね、
はい、
バカですね、こんなもん人気だったらいらねえって言ってくれてんね、決まってんだよな、なんな、うん、そういうわけでさ、
はい、
まあ、だからダブル登録とね、あとね面白かったのが、
はい、
土曜日のタイトル編成ですよ、いわき特別、猪苗代特別、
はい、
これね例年違う日に行われてましたね、
はい、
でもね、なぜか今年はね、このいわきと猪苗代が同じ日に行われたんですよ、
はい、
あれ変だなと思ったんだな、
はい、
あのね、先週はね彦島特別じゃなくて国東特別か、小倉の国東特別というレースがねショートースになって、
はい、
9レースの予定だったのが、
はい、
レース番号が変更になり8レースになったんですよ、
はい、
このねレース番号が変更っておかしいんだよね、 でね、結局国東特別の結果が、
はい、
あの CBC 賞に連動して、
はい、
それで俺4日間寝込んだんだよ、はい、反省であ
ら
反省しちゃって自分のね発言に責任取らないでね、はい、バジャーだっちゃったんだよ。でね、猪苗代もいわきも普通は第10レースに施行されてたレースなんですよ、これ。
はい、
でね、同じあの3歳以上の2勝クラスのレースなんだけど、これがね、なぜか猪苗代特別今年は9レースになった、
はい、
やっぱそのレースの決まり目だったもん。
あら、
ね、こういうこともあるんで、よくちゃんとタイトル編成もチェックしておきましょう。
はい、お疲れ様でした。
阪神ファンごめんなさい。
はい。